今日の聖書の箇所に何回も繰り返されている言葉があります。何だと思いますか？皆さん、滅びるという言葉です。私が数えましたら、最後のロトを破滅のただ中から救い出されたというこの破滅という言葉も加えまして14回も言われてます。で、皆さん、去年の4月からずっと創世記の一章一節から読んできましたが、今までに滅びるということを言われた箇所ありましたですね。一番皆さん思い出すのは洪水のお話でしょ。で、洪水の時に滅びるっていう言葉5回使われてます。で、洪水の時は滅びるという言葉以外に力拭い去る、すべての憎らぬものを終わらせる、あるいは大地を呪うというような言葉でも滅びるという内容ですよね、おっしゃってまして、それを加えると同じぐらい繰り返されてました。ですから今日のところと洪水物語とちょっと関係してるんです。で、洪水物語で神様は何を私たちにメッセージを送られましたでしょうか。ちょっと思い出しましょう。神は天と地を創造されました。それは極めて良かったという評価で神様は創造を終えられましたですね。しかし2章に入りまして、神様が作った人が神様から離れていきますね。そうしましたらですね、全てが狂ってしまったんですね。それほどに神様にとって人の存在は重要だったというメッセージでしたね。神様はそれからこう言われました。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけではなく家畜も這う者も空の富も、私はこれらを作ったことを後悔する。これは洪水が起こる前に言われた言葉です。で、このことは言った後でノアが登場しまして、そして洪水が始まりました。で、およそ天の下にある高い山はすべて水で覆われましたですね。で、神様はそこで止めませんでしたね。そこからまだ約7メートルまで水を増やしました。で、それでまだ終わらなかったんです。そこから約100日間水は減らなかったんです。そういうことが7章まで書いてます。もうこれで終わりだという内容だったんです。私たち聖書を読んでましたら、もうその後で後のね、いろんな話知ってますから。でも初めてこう読んだ人は、あ、これでもう終わりだなと思うような内容が7章まで書いてるんです。で、その終わり、もう終わりだという時に神様に変化が起きました。8章1節、神はノアと彼と共に箱舟に寝いたすべての獣とすべての家畜を御心に留め、地の上に風を吹かせられたので水が減り始めた。こう、書いています。で、それによってこの世界はもう一回再スタートしたんですね。 私たちが住んでいるこの世界は一度滅びかけました。もうこれで終わりだというところまで行ったんです。でもう一度再スタートして今に至っている、こういう世界なんですね。でこの聖書の物語はこの世界をスタートさせてまた終わらされる方がおられます。それが神様です。で、私たちをその神様は御心に留めてくださる方でもあります。だからこの神様のことを覚えて歩みましょう、そういうメッセージなんです。で、この洪水元物語で神様が御心に留められたとありましたけれども、今日読んでいただきました29節にも神はアブラハムを御心に留めと同じ言葉がありますね。で、今日の聖書も同じことをもう一度示しているんです。この世界をスタートさせた神様はアブラハムを選んで彼を通して全ての人を祝福する計画を立てられましたが、ソドムとゴモラの町と低地一帯を非常に重い罪のゆえに町の全住民と地の草木もろとも滅ぼす、すなわち終わりにするとおっしゃったんです。しかし今回も全員滅ぼされませんでしたね。あの洪水の時もノアの箱舟の中にいる者たちだけ救われましたね。今回もよく似てます。ロトの家族だけ救われたんです。で、神様はもう滅ぼすつもりだったんです、全部。しかし神様はアブラハムを御心に留めというのは、先週読みましたところでアブラハムが神様に何回も何回も頼みましたね。神様、正しい人を悪い人と一緒に滅ぼしていいんですか、こう何回も何回も聞きましたね。で、なんとかその滅びをとどまってくださいという神様、このアブラハムの思いをに心を止めてくださいまして、神はロトを破滅のただ中から救い出されたと今日読みました最後の29節にこう、まあ、結論として書いてあります。神様は祝福する神ですが、罪を犯す者に対しては厳しく裁かれるお方です。しかし御心に留めてくださるお方でもあるんですね。それが今日のこの聖書の箇所です。で、これ理解、洪水物語でも同じようなことをメッセージしてくださいましたけど、今回もこのロトの物語のを通して神様は伝えているというのは、これ忘れてはいけないということです。神様はこの世界をスタートさせた方です。そしてこの世界を終わらせる方です。ですから皆さんご存知の参考の聖句に黙示録の22章13節というのを選ばせていただいたのは、ここに皆さんご存知のあの言葉、私はアルファでありオメガであるという言葉が載ってますね。そのことを私たち今日覚えましょう。 私はアルファであり、オメガであり、最初のものであり、最後のもの、始めであり、終わりである。こう、おっしゃいましたね。ですから私たちも、この神様を信じて歩むというのは、このゴールを目指して歩むということです。さて、ロトに、次に注目をいたしましょう。で、このロトという人はソドムの町でよそ者とこう言われてます。今日読んでいただいた中でも男たちが家に、集まってきまして、でロトが外に出て話したときに男たちが言いましたね。9節、そこをどけ、こいつはよそ者のくせに指図をなどしてとかいうようなことを言ってますね。で、町の人はロトをよそ者、そういうふうに見てたんですね。で、このよそ者っていう言葉は、これは他の聖書でも聞く言葉でして、私が思い出したのはヘブライの11章13節です。で、ここは皆さんもご存知のように信仰を持って歩んだ人たちのことが書いてます。で、こういうふうに書いてあります。ヘブライの11章13節。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い渡したのです。こう書いてるんですね。ここにも信仰者の姿をこのよそ者、地上ではよそ者っていうような表現されてるんですね。今日の聖書もロトがよそ者のくせに、そういうふうに言われてるんですね。それで私思い出したんです。で、ロトはそのような信仰者としてここで描かれています。で、もう一箇所今日皆さん特別に参考聖書をもう一句増やしました。それは第二ペテロの2章6から8です。ちょっと開けてみてください。で、そこにロトのことが書いてるんですね。ちょっと読んでみましょう。ペテロの手紙の第2の2章の6から8、437ページです。ちょっと読みます。また、神はソドムとゴモラの町を灰にし、滅ぼし尽くして罰し、それから後の不信心な者たちへの見せしめとなさいました。しかし神は不道徳な者たちのみだらな言葉によって悩まされていた正しい人、ロトを助け出されました。なぜなら、この正しい人は彼らの中で生活していたとき、毎日よこしまな行為を見聞きして、正しい心を痛めていたからです。こう書いてるんですね。さて、このロトに注目してまいりましょう。元の創世記の19章に戻ってください。で、ノアは 箱舟を作りなさいって言われましたね。で、それで箱舟を作りました。ロトたちはどういう命令でしょうか。山へ逃げなさいという命令でしたね。直ちに急いで。しかし16節見てください。ロトはためらっていたとあるでしょ。ノアは従ったんですけど、ロトはためらってるんですね。何があったんでしょうか。実はお嫁に行った娘たちの婿さんたちの家へ急いで行ったんですよ、この話を聞いて。そして一緒に逃げようと言ったんですけども、婿たちは冗談でしょう、取り入ってくれなかったんですね。いや、本当だと、今神の使いから来て本当にこの町滅ぼされるから、で家族は救うと言ってるんだから信じていこうって言うんですけど、その人たちはいやいや冗談冗談そんなことはというふうに、この救いの招きを退けたんですね。で御使いたちは早くとせき立てます。それでロトはためらってたんですね。何でしょうか。娘夫婦、もしかしたら孫もいたかもしれませんね、かわいい孫も。その家族を置いて自分たちだけで逃げるわけにはいかない、そう思ったんじゃないでしょうか。それでちょっとためらってたんじゃないでしょうか。まあ家族愛といいますか、まあ、英語でヒューマニズムとかよく言うやつですね。それと葛藤してました。で、聖書がこの終わりの時に関するお話を書くときにいつもこういうことが含まれています。私たちが読んで、え、なんでこんなことするんやろとかいうような内容ですね。例えば皆さんご存知の新約聖書でイエス様が10人の乙女という例えしましたね。あれも終わりの日のことをメッセージ言うときです。5人は油いっぱい用意してました。5人は、まあ、油用意してたけどちょっと足らなかったみたいですね。で、花婿がちょっと遅れて、やっと来たと。そしたら灯火をつける油は5人がちょっと足らない感じだったんですね。で、あともう他の5人は十分あった。で、その時に足らない人たちがちょっと分けてください、そしたら、いや、ダメです。断って、で、その人たちは買いに行ったんですね。で、その間に花婿が来て、5人だけ行けて、あとの5人はもう宴会に出れなかったっていうような例えですけど、普通これを聞いたら、なんでちょっとでも分けてあげなかったんだろう。そしたら、まあ、2人分ぐらいでも、そしたら7人、7人ね迎えに行けて、まあ、3人は行けなかった、まあ、そんなことを考えたり、これあるわけですよ。でおかしなことがあるんですね。でここも今日のところも皆さん読んでおかしなところは、外の男たちが来た時にロトが言った言葉です。うちには2人の嫁に行く前の娘が2人いる、それを差し出すっていうんですよね。 なんということお父さん。その後ろで娘さんたち2人聞いてたら、なんていうことっていうふうになるんでしょうけども、全く何の問題もなくスーッと書いて、こう常識的にね、これは終わりの時のことの話をしている時によく出るんですよ。今回のここも最初に滅びるという言葉がいっぱい出ると言ったのは、これは世界を始められた方が世界を終わらせる、その時のことを忘れてはいけないですよというメッセージなんです。さて、この、ロトさん、そういうふうにしてためらっていたんですね。そうしましたら神様が動きますというのは16節、ロトはためらっていた。そしたら次に、主は憐れんでってありますね。二人の客人に命じます。まあ、天から二人のこの使わされ 天の使いに言うんですね。この二人の手を、全員の手を取って外に連れて行きなさいという内容ですけども、ちょっとそこを詳しく読みますと、ロトはためらっていた、主は憐れんで二人の客に、ロト妻二人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされたと、こうあります。で、実はこれもうこのソドムが滅ぼされるのは日の出の時なんですね。23節、太陽が地上に昇った時にソドムが滅ぼされます。で、これ今なんとか言ってるのは夜明け前なんですよ。だからもう時間がないんですね。サスペンスドラマで言いますと、時限爆弾装置の時計がカチッカチッカチッカチッと鳴っている、そういう場面なんですよ。そういう時にロトがためらって、で神様が出てきて、私でしたらね、何を言ってるの、早く早くって言うけど、もう無理やり出すんですけども、客人に手を引っ張ったんじゃないか、手を取らせてという、なんか優しい書き方になってるんですね。で、実は皆さん、この原文のヘブライ語ではちょっとこの新旧約の聖書と違うんです。で、昔の口語訳と新改訳ですか、それはなんか原文に忠実に訳してます。どうして新旧約はこう訳したのか分かんないんですけどもね、原文はこうなってんですよ。この2人の客人がロトの手と妻の手と二人の娘の手を取ったと、こう一人ずつちゃんと書いてるんです。これは大変重要かなと思うんです。神様は丁寧に一人一人の手を取って、そして外を出されたんですね。そこには神様の思いが込められています。一人一人の手を取って、手を握って、心配はいらない、私に任しなさい、早く外に行こう、残された家族のことは心配いらない、そういう神様への信頼を促される思いがその手に込められてますね。一人一人の手をそして取ったんです。さて、17節、そのようにして町の外れに 行くんですけども、神様がここで登場するんですね。17節で初めて神様が登場するんです。それまでは神の使いの2人だったんですけど、神様は天でもうソドムに硫黄の火を落とす準備されてましたでしょう。でも来られたんですね。まあちょっとロトのことが気がかりだったんでしょう。で、神様は直接ロトにおっしゃいます。命がけで逃れ、後ろを振り向いてはいけない、低地のどこにもとどまるな、山に逃げなさい、さもないと滅びることになる。まあ、またあのロトがためらっちゃいかんので、ちょっとあの釘を刺す意味で神様直接ここで命じているんですね。ところがですね、18節で主よできませんとロトが言うんですよ。もう早くあの逃げないといけない時に、このロトがですね、神様がもうわざわざ直接家に来てくださっているのに、ロトはこんなことを言うんですね。主よできません。まあきっとロトは高齢だったので、山へ逃げろということは山登りせなあかんですね。まあちょっとそれは自分は無理と判断したんでしょうか。そしてみんなの迷惑をかけるし、そういう意味でロトは一つの提案をいたしました。そうしましたら神様はそれを全部受け入れてくださいましたね。本当にここも主は憐れんでこのようにしてくださいました。ここのところで神様がに変化が起こったと思うんですね。ぐずぐずしていたロトを見ていて、わざわざ降りてきて、そして17節から21節で時間がないのにロトといろいろとこう話し合って、ちゃんとロトの話も聞いて、そして最後ロトがちゃんとツワールっていう小さい町ですか、そこへ逃げたというのを確認 してから神様はソドムとゴモラを滅ぼされるんですね。今日のこの聖書の箇所は、私たちの神様はソドムとゴモラの町を滅ぼされた以上に、このロトたちを最後まで憐れまれて救われる、そういう救いの神であるということを私たちに伝えている箇所ですね。洪水物語と同じぐらいに、今日のここのところは神様からのそのメッセージが示されているところなんです。それではお祈りの時といたしましょう。